ともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川入です。今月は上北沢区民センターをご紹介します。上北沢区民センターは京王線の上北沢の駅から徒歩3分の場所にあります。近くには甲州街道、環状8号線が通っており、新宿からも電車で16分ほどとアクセスのいいエリアです。また区民センター周辺には将軍池公園があります。自然もあり水遊びもできることから多くの家族連れに親しまれています。そんな上北沢区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方にお話を伺っていこうと思います。本日お話しくださるのは上北沢区民センター運営協議会副会長の篠原陽子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。上北沢区民センターは開設されてから30年以上の長い歴史を誇ります。モダンな外観で住宅街の中にあることから地域に溶け込んでいるのが伺えます。篠原さんは長く上北沢区民センターの運営に携わられていると思いますが、改めてどんな区民センターかお聞かせください。
はい、上北沢区民センターは1989年7月に開設され、今年で34年になります。静かな住宅街にありながらも、近くには甲州街道や環状8号線が通っていますので、アクセスがよくお越しいただける特徴があります。開設から地域の多くの方にご利用いただいています。コロナ前ですと、運営協議会のイベントでは4000人ほどの来場者の皆様にお越しいただきました。
はい。上北沢区民センターは今年で開設されて34年と、長い歴史を誇りますが、34年も経ってるほどと思えないぐらい綺麗な館内ですよね。ホテルのロビーみたいだななんて思ったんですけれども。そうですね。そしてイベント時は4000人の来場者数と多くの人に親しまれています。そんな上北沢区民センターは2階建てになっていまして、1階には大広間、和室、3つの会議室、料理講習室、多目的ホールがあります。また2階には音楽室があります。具体的にどんな利用があるのかお聞かせください。
はい。例えば大広間では日本舞踊や囲碁将棋、料理講習室ではデモンストレーションでできる作りになっています。また多目的ホールは最大100名の利用が可能で、ダンス教室、健康体操、コンサートのイベントで利用されています。
私も先ほど多目的ホール見学をさせていただきました。広さ、高さも十分あってコンサートにぴったりのホールですよね。照明の設備が充実していまして、色を変えたりですとか、あとスポットライトを当てたりすることもできるんですよね、はい、演出も本格的にできるホールになっています。
ミラーボールがあったのに気づいていただけましたでしょうか。
気づきました。銀色のミラーボール、はい、あれはカラオケとかで使われるんですか、ダンスとかですか。
あれはでもコンサートとかでもいろいろ使われてます。
あ、
はい、
そうなんですね、はい、じゃあコンサートの時にぐるぐる回転させて、はい、もう本格的なんですね、はい、なるほど。そして上北沢区民センターには児童館と図書館、喫茶上北というカフェが併設されています。児童館は上北沢区民センターの2階にあります。上北沢児童館にはある特徴があるんですよね。
はい、上北沢児童館には鉄道模型があります。開館当初からあり、多摩川地域の鉄道模型が好きな方がいらして寄贈してくださったことがきっかけで展示されるようになりました。パノラマ付きで大きさも3メートルほどです。街並み、 観覧車、バス車などの模型があります。子どもたちだけでなく、その模型を見ようと遠方から来てくださる方もいらっしゃいます。
大人気なんですね。はい、あの児童館の入り口入って右側に鉄道模型、パノラマがありますよね。はい、あのジオラマの風景も都会の街並み、あとレトロな街並み、山やトンネルと様々でした。で電源をのつけていただいて、あの動かしていただいたんですけれども、あの電源つけると観覧車と列車もライトがついて本格的でした。で中でもあの山手線の列車があったんですけれども、これラッピングされていて、これは子どもたちがデザインを考えたそうです。鉄道に興味を持つきっかけにもなりますよね。児童館にお伺いしたところ、午前中は午前10時から10時15分の間、11時から11時15分、12時台は12時から12時30分まで列車を動かしているそうです。そして午後は午前中と同じように1時間おきに15分動かして、3時台は3時から3時30分まで動かしています。児童館お越しの際はぜひご覧になってみてください。そして上北沢区民センターの地下には図書館がありますが、篠原さんは日頃ご利用されていらっしゃいますか？どんな居心地でしょうか？
そうですね。落ち着いた雰囲気に包まれています。よく見かけるのは勉強してたりする子がいたり、まあ、幼児コーナーがありますので、そちらに子どもたちがあのいて、まあ、静かにですね、結構見てます。で、幼児コーナーはとても充実していて、私の子どもが小さい時は、本や紙芝居があるので、そちらをよく借りてました。
絵本ですとか紙芝居のコーナーも充実していましたし、今日は多くの学生さんが夏休みだからかすごく勉強をされていらっしゃいました。上北沢図書館、蔵書の数は7万冊です。毎週水曜日には3歳から小学生低学年を対象にしたお話し会も行っています。また赤ちゃん向けのお話し会も行っていまして、第1、第3木曜日午前11時から開催しています。それぞれコロナの感染対策の観点から先着5組となっています。図書館の開館時間は午前9時から夜7時まで、祝日は午後5時までです。休館日は毎週月曜日、年末年始、館内整理日です。ぜひご利用ください。ところで篠原さん、図書館で借りた本を1階の喫茶上北で読んでいる方もいらっしゃるそうですが、ここからは喫茶上北についてお聞かせください。どんな喫茶なんでしょうか？
はい、喫茶上北は区民センターの1階にあります。アンティークの落ち着いたカフェで地域の方々の憩いの場になっています。お店のママさんがジャズ歌手で時々ライブをやっているそうです。そちらでは、落語なども開催しているんですよ。
ジャズもあり、落語もあり、笑いに包まれますね。今日も私お伺いさせていただいたんですけれども、スピーカーが置いてあって、はい、あれはライブのためのスピーカーですかね。
ね、
はい、なるほど、そうなんですね。篠原さんも喫茶上北ご利用されていらっしゃるんですか？
ここに区民センターに来るときはよく寄ります。
あ、そうなんですね。はい、おすすめメニューとかありますか？
パスタとかカレー、ハンバーグなど、どれも美味しいですけれども、私はもっぱらイタリアンハンバーグを食べます。
イタリアンハンバーグ、はい、どんな感じなんですか？プレートですか？
トマトソースがかかった、本当手作りのシンプルなハンバーグです。
もう昔ながらの洋食屋さんのハンバーグという感じなんですね。はい、私も先ほど入らせていただきまして、おすすめのメニュー、ドリンク聞いたんですけれども、ゆずレモンジュースが今人気みたいで、甘酸っぱくてすっきりとした味わいでとても美味しかったです。皆さんぜひ飲まれてみてください。改めてご案内しますと、喫茶上北の営業時間は午前10時から午後5時半まで、お店の終了時間は早まることがあります。定休日は月曜日です。ぜひご利用ください。このように上北沢区民センターは児童館、図書館、カフェと充実していますが、上北沢周辺のエリアについてもお伺いしたいと思います。地元の方ならではのおすすめのスポットなどはありますか？
上北沢といえば、それは何といっても桜並木でしょ。毎年4月に開催される桜祭りは大盛況です。 見てよし、食べてよし、参加してよしのお祭りです。阿佐ヶ谷から阿波踊りの方々が来て、にぎにぎしく踊ってくださったりとか、そういうイベントもあったりします
。阿波踊りもあるんですね。
はい。あと、舞台ができていて、カラオケ大会なんかもあって、地域の方が参加していただけたりするんです。
ステージも充実されているんですね。そうですね。はい。
プロの方も歌ってくださったりとか。
そうなんですか、はい。このお祭りは1日なんですか、それとも何日間か通してやる？
2日間です。
あ、そうなんですね。はい、じゃあまた地域が盛り上がりますね。
そうですね。開催が待ち遠しいです。
そうですね。あ、今年はコロナで開催が中止だったということですか。
3年はやってないですね。
なるほど。じゃあもう来年の4月を期待して。
はい、期待、そうですね。期待します。
開催を願いたいところですね。はい。はい、そして篠原さんは長く上北沢にお住まいでいらっしゃいますが、篠原さんから見て上北沢という地域、どんな地域に感じられてますか？
私は生まれも育ちも上北沢なんですが、
はい、
昔から都会の田舎だなって感じてます。首都高も近いのでアクセスはとても良いです。ただ一本道に入ると静かな住宅街で、こじんまりと食事などができるお店も充実していて、とても住みやすい街です。今では珍しくなったお風呂屋さんもあったりするんですよ。
お風呂屋さんというのは昔ながらの
銭湯ですね。
いわゆる銭湯。あ、そうなんですね。なんというお風呂屋さんなんですか？
北沢湯。
北沢湯というお風呂屋さんなんですね。はい、ぜひチェックされてみてください。はい、はい。さて、そろそろエンディングのお時間です。最後、上北沢区民センターの魅力をお聞かせください。
はい。デザイン性に優れた外観と広々とした作り、施設を利用するだけではなく、ちょっと立ち寄り、くつろぐにもぴったりです。玄関ホールには式ごとに飾り付けがされていて、近隣の方から寄贈されたひな壇は特に圧巻です。普段の区民センターや上北沢のおすすめスポットなどは、年3回発行されるセンターダイリーを見ていただくとより詳しくわかると思います。
はい。上北沢区民センターは地域の皆さんにとって憩いの場になっています。8月後半の放送回で今お話にありました、センターダイリー、そしてご活動内容を詳しく伺っていきます。次回もお楽しみに。今日は上北沢区民センター運営協議会副会長の篠原陽子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今回は上北沢区民センターをご紹介しました。番組へのメッセージは 834@fmzetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ。この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。